お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。皆さんは SDGs という言葉を聞いたことはありますか？これは Sustainable Development Goals、 持続可能な開発目標で、国連が定めた2030年までに達成すべき17の目標です。日本やオーストラリアなど193の国と地域が2015年に採択して、それぞれの国がその17つの目標を達成するために取り組みが行われています。その SDGs をカードゲームを通して学ぼうというワークショップが今月メルボルン、シドニー、そしてブリズベンで開催されます。今日のゲストはメルボルンで行われるワークショップのオーガナイザー、笹井綾子さんです。
SDGs っていう言葉なんですけど、うん、日本ではね、テレビや広告とかいっぱい出てるみたいで、うん、よく聞かれるようになってはいるんですけども、うん、あんまりオーストラリアでは聞かない、馴染みのないというか、うんうん、言葉かなと思うんですけど、その SDGs について教えていただけますか？
うん、はい、SDGs っていうのは、うん、サステイナブルデベロップメントゴールズっていうことで、うん、こう持続可能な社会実現のためのゴール、うん、でこれ国連で採択されて決められたんですけれども、ね、2015年に決められて、2030年までに、まあ、先進国も途上国も国企業 NPO とか個人とかもあらゆる垣根を越えて地球人全員で、まあ、協力をしてこのゴールを目指そうよっていうものなんですよね。でもう今言ったようにオーストラリアはちょっと認知度がすごく低くて、っていうのは日本は今SDGs 普及しようと、国がすごい補助金を出して活動をいろいろしてて、ピコ太郎さんとかね
やってたり、
ビデオがね、ビデオも出てて、そういろんなところで言われてる、活発に。でもこの国は SDGs 自体の言葉はそんなに聞かないけれども、うん、そのじゃあ中身を見ていた時の活動っていうのはすごく盛んな国かなっていうふうに思ってて、うん、プラスチックフリーとかの活動してる人もいるし、うん、エコラップとかファーム週末にね、お野菜買えたりするのも、なんか外でね、青空市場みたいのがあったりとか、うんうんうん、なんか、あとはなんだろう、コンテナを持ってって自分で買う、ね、リフルして買えるお店とかもあったりして、そういう環境意識の高い人がメルボルンはもう多いんじゃないかなって思ってて、うん、それは活動で言うと、うんうん、多いんかなと思います。
その17の目標があるんですけど、例えばどういうのが、
例えばそうですね、うん、なんか貧困をなくそうとか、うんうん、飢餓をゼロにとか、まあ、ジェンダーの平等を実現しようとか、うんうん、教育を、質の高い教育を、でこれさ、最初の1から6は結構発展途上国に対する支援っていう感じに見えるような、うんうん、ゴールが並ぶんですけれども、その後になんかエネルギーをみんなに、そしてクリーンにしようっていうゴールがあったり、うんうん、住み続けられる街づくりとか、働きがいも、そして経済成長もということで、うんうん、なんかもう先進国にもの人たちも関わってくるような問題が、ゴールかな、うんうん、ゴールがまあ並んできて、でさらにそのもっと13から17の項目見ていくと、なんか気候変動、
うん、今大きいですよね。
そうそう、具体的な対策をとか、うん、こう平和と公平を全ての人に、陸とか海の豊かさをってなってきたら、すごい大きい視点で本当に全員が関わってくるっていう感じで、うん、でも視点が大きい分、いや私に海の豊かさ守ろう言われてもとか、うん、なっちゃいがちなんですけど、うん、そこでそのために作られたのがこの SDGs 2030カードゲーム。
今回そのメルボルンと、うんうん、あとシドニー、
シドニーとブリスベン、3都市で、
うん、3カ所で、カードゲームのワークショップがあるということなんですけども、うん、で、あやさんはメルボルンの、主催者ということ で、
そ、 で、ね、う
ん、そのカードゲームっていうのはどういうゲームなんでしょう？うんうんうん、
カードゲームっていうのは、これはこの17の目標を達成するために、はい、まあ、今からこう2030年までの道のりっていうのを 体感できるゲームなんですよね。
うん、
でこれ本当何なのってみんなによく言われるんですけど、うん、なんかグループにまあ分かれて、自分のグループ、それぞれのグループに、まあ、ゴールっていうのを、ゴールのカードっていうのを渡されて、
うん、
まあ、富だったり、まあ、時間、ゆったりした時間だったり、あとは環境ですかね、緑の豊かな環境をっていうのを、
うん、
まあ、それぞれのチームが別々のカードをもらって、それをお金とプロジェクト、お金と時間を使ってプロジェクトをどんどんやってゴールを目指していくっていうゲームなんですけども、その中で自分の選択とか自分がやったことが地球にどんな影響があるかっていうのをこうリフレクトしながら進んでいく。
だから
自分はチームとしてこう選択してやっていくんだけれども、
ええ、
まあプラスこうボードのところに、目の前のボードに、地球のバロメーター、環境何点、経済何点、社会何点みたいなのがあって、でそれをプロジェクト、このプロジェクトやると環境が2個減るよとか、このプロジェクトやると環境、経済が5個増えるよとか、そういうのを見ながら、自分のチームはすごいゴールに目指していってるけれども、全然経済が発展してないよとか、環境がもうゼロになっちゃうよっていうのを見ながらやっていく。でその中で振り返り の過程、工程があって、ファシレーターさんが今は経済がこうなっていて、でどうこのチームが何とかでって言ってくるんだけども、最初は結構自分のチーム勝とうっていう人もね、うん、多かったりするんだけど、やっていくうちに、このままじゃ全員ゴールできない、じゃあ自分の持ってるお金をあげるよとか、自分の持ってるプロジェクト交換、プロジェクトの遂行のためにこのカードあげるよって言って、まあ、協力をしていくことがあったりして、
うん、
かこれって普段の生活も一緒っていうかね、国自体とかコミュニティベースで自分たちはこれを大事にしてるって、違う価値観の中で、でもこのままじゃ経済発展しないから暮らしが大変だねとか、環境がゼロになっちゃったらもう暮らしていけないねみたいなので、
うんうんうん、
みんなが協力をし合ったり、まあ、自分の行動を変えていったりっていうのを、うんうん、もうシミュレーションゲームを通して体感していくっていう感じ。
例えばオーストラリアの、うんうん、まあ、こういう恵まれたところにいる私たち、うんうん、メルボルンとかシドニーとか、
うんうん、
でなかなか例えば17の目標のうちの一つ、貧困をなくそうとか、
うんうん
う
ん、
そういった意識を持つことがなかなか現実難しいんじゃないかなって思ったりして、
うんうん
う
ん、
そういったこういう世界規模の問題を認識して関係あるんだっていう、
うんうん
う
ん、
ふうに思うのは難しいですよね。
これリサさんが言ってたんだけれども、ここのそのつながり、うん、自分と世界がリンクしてるよっていうつながりが、言葉でどんなに言われても、うん、やっぱり頭で考えていることっていう感じで、うん、でだからこのカードゲームがあって、これをやった人は本当に腑に落ちるっていう体験をみんなするっていうんですよね。レビューとかもすごい、
うん、
高くて、でもここ実際に見えるから、自分で選んでこうしてこうしてってなった時に、うん、腑に落ちる体感っていうのをして、うんうん、
結果どうなるのかっていう
結果が見えるし、うん、自分の影響力も見えるし、
うん、
そのコネクトするっていうところが腑に落ちる、さらに自分も影響力があるよっていう、自分が世界を変えていけるとか、自分の行動一つが世界を変えてしまう、変えていけるっていう、そういうなんかポジティブにもネガティブにも取れるけれども、それぐらいのパワーがあるっていうのがゲームを通して本当に腑に落ちてるっていうことが方が多くて、でもみんなね、この日程で参加できない人ももちろんいるし、そのなんか私が今回主催をして思ったこと、広報のところで結構やっぱり環境のこと、やっぱり今言ったようにすごく遠いから、うんうん、自分とは関係ないかなっていう感じで、すごく難しい、3都市全員このイベントを広げることが難しいっていう共通認識があって、
うん
で、まあ、理由は今のちょっと遠い出来事だからって、うん、でやっていくうちに、私が感じたことっていうのが、なんかこの間も異常気象でね、日本ですごい災害があって、
うん、
まあ、年々増えてて、それアメリカのハリケーンだったり、うん、ヨーロッパの熱波だったりで、実際亡くなってる人も多かったりして、うん、でこういうのをがあった時に、こういうそういうどういうつながりがあるかって分かってる人だったら、またかっていう、なんか自分の暮らしの一つがそれを起こしてるなっていうのがなんか実感できてるというか、
うん
うん、地球からの警告っていう風に言う人もいるかもしれないけど、警告っていうよりは本当 それが起こってるという事実なんじゃないかなって、うん、自分がゴミが増えて、ね、ゴミあのなんだろうプラスチックとかそのコンテナとか一回でもボンボンゴミに捨てるっていう生活をしてると、うん、どこかでね作ってでゴミ処理まあここだったらの埋め立てとかになっていく、うんまあ、そういうなんか工程の中で絶対地球温暖化になっていったりするし、うん、陸のね豊かさとかもあのなんかなくなっていったりして、うん、で結局地球温暖化になってで異常気象がどんどんひどくなっていってる。
なるほど、うん、このカードゲーム教育者とか対象なのかなっていう気もするんですけど、
うんうん
うん、どういった方が対象なんですか、うんうん、
これですね、うん、対象年齢はまず小5から大人まででうん、すごく幅広いんですけれども、うんうん、前今までにリサさんのワークショップとかねいろんな方のワークショップ、うん、日本でもあの10万人ぐらいですかね世界で10万人も参加してるんですけども、うん、こう今まで参加した方8歳から78歳って言われていて、うん、本当にあの幅が広くてでなんかこういうその年齢層が広いことと価値観がいろんなあの価値観がある人が一緒にこういったゴールを目指してやるってことにもまず意義があるし、うんうんうん、今言ってくれたみたいにあの対象者学校の先生とかね教育者とか、まあ、ママとかパパとかにも来てもらいたいなって思うんですけど、
うんうん、
あのやっぱり子どもの未来にすごく大きなに関わること、
うんうん、
で最近リサさんユース向けにうん、だけユースだけにあの向けてやったワークショップがあるんですけども、
うんうん、
ユースにもすごく影響があって、うん、なんかエンパワーメントがやっぱりすごいあ自分が本当に世界を変えていけるんだって私たちが立ち上がらないとっていうなんかそのエンパワーメントがすごくて、うん、半分の子たちが私もファシリエーターになりたいって言ったそうなんですよね。なのでなんか、まあ、うんうん、あの親もそうだけど子供自身にも来てほしい、うん、特にティーンとかユースの世代にも来てほしいなって思ってて、まあ、
そうですね、
うんうん、
あと企業さんとかね
企業さんそうなんですよ、うん、なんかあの環境と、経済は切り離して考えれないこと、うん、で使う責任作る責任っていうのが、このゴールの一つにもあるんだけれども、うんなんかさっきもあのちょっとウェブサイト見ててこうアフリカの方のと、まあ、先進国の方でのゴールの達成度みたいなのがあって達成してる方が青で達成しない方が赤なんですけどアフリカは結構赤がもちろん多いですけど、
うん、
なんか先進国の方の赤のラインあここなんだろうって見たらやっぱり使う責任作る責任で自分たちはバンバンいろんなものを作って豊かに暮らしてるけどそのゴミ処理の部分とかですごく二酸化炭素が出てるよとか、うんあのうん、搾取っていう形で
人を搾取
そうだね、貧困の、ね、国から安く物を使って一回来たらファストファッションで捨てるわっていうところですごいあの赤ラインがやっぱり先進国のところ多くて、
うん、
それってもう地球の資源は決まってるし、
うん、
あの企業側もやっぱり今後それを考えた上で、うん、あの持続可能な、ね、社会っていうものを見据えてやっていかなきゃいけないし、
うん、
あとはそのエシカルな暮らしその環境にいい暮らしを選ぶ消費者がすごい増えてるのでマーケットも、あの今データで出てるんですけど投資家とかもどんどんそのエシカルなことをしてる会社に投資をするっていう風に増えあのお金がそっちに動いていってる、うん、からもう本当生き残っていきたいとか、
うんうんうん
ね、あのもっと投資をしてもらってもっと大きく会社としてってなるとやっぱり絶対避けて通れないのがその環境を考えた、
うん
うんかあのまあ、仕組み作りだったり活動を入れていくっていうことなのかなっていうふうに思ってます ね、
そ う、 ですねそういう風潮がね、
うん、
今はありますよね、
うんうん、ありますね、
うんうんうん、安くいっぱい大量生産っていうこともあるけども、うんうん、やっぱりね、まあ、どうやってそのそういうものを作ってるのかとかね
そうそうそう
ありますよね
そうなんですよね
なるほど、
うん、
あやさん自身は、まあ、保育士、
う
んであり、
ね
バイリンガル育児の、
うんうん
まあ、お手伝いというか他のママをサポートしたりとかっていうこともしてて、
う
ん、やっぱりこういうね、まあ、問題意識っていうのは、
うん、
この先未来を生きる子どもたちにとってもね、
うん、
重要ですよね、
そうですね、う
ん、私たちが始めなきゃいけないっていうか、
うん、そうですね子どもと一緒にできたらいいのかなって、うん、この間のあの、
うん
災害で子どもがこうニュースでなんかね家が水で埋まってる家とか結構 あの避難所暮らしの人とかのニュースすごいやっぱ日本何回も流れるから、それでもう子供がもういいよとか、なんかもしくはなんか怖いなとか自分に起きたらどうしようっていうなんか思う子がいるっていうことで、なんか私できることないかなと思ってあのブログとかでシェアしたのが、こう子供と一緒にじゃあできることなんだろうって自分のできることからっていうことでシェアして、まあ、それはなんかじゃあニュースが見た時になんでこれが起きてるのかをあの子供と一緒に考えるとか、これとこれはどうリンクしてるのかなっていうのを子供に種まきをしていく、じゃあ自分たちは今度暮らしの中でどれをどうやってやっていこうか、なんかこの大きな問題だけど、それをじゃあもうシューッと、じゃああなたはどうするの、私ができること、明日からできること、もう今日からできることって何なのっていうのにあのシフトチェンジしていく、うん、これあのカードゲームの中でもリサさんも言ってたんですけど、最後振り返りの回でなんかそうシフトチェンジ、ドドンと自分に焦点当ててシフトチェンジして、全員がじゃあ私はっていうことで発表して帰るんですよね。なのでなんかあのなんとなく学んだけど、じゃあどう、分かんないけど、まあできる時が来たらっていう感じじゃなくて、もう結構自分はこう思います、こうしますっていうのをあのアウトプットまでして帰れる、うん、だからあの参加者さんも、うん、結構その後の行動とか価値観がバンと変わって、うんうん、仕事を辞め、まあ、一つの例で仕事を辞めて整体師さんになったっていう人がいて、それって関係と関係ないじゃんと思うかもしれないんですけど、なんか世界を持続可能にするには個人が持続可能じゃなきゃいけない、だから無理してあのね、我慢した生活とかエコの生活とかそういうあの無理して募金とかそうじゃなくて、自分が今できることを、うん、あの少しずつやっていけたらいいんじゃないかなって。
なるほど、人生を変えるかもしれないとい う,
そうです、ね、
このワークショップ SDGs の、ね、ワークショップなんですけど、うん、じゃあ日程、ご興味のある方向けに日程と、うん、あのまあ、場所なんですけども教えていただけますか。
はい、11月の24日の日曜日に、はい、午前の部と午後の部あって9時半から3時間または午後が1時半から3時間で、うんうん、ジャパニージーさんですね、はい、ね、場所をお借りしての開催になります、
はい、シティですね、
シティですね、はい、はい、
なるほど、
ロンズとリトルロンズでるかな、
はい、
はい、もし興味がある方がいれば、うん、検索で SDGs、うん、メルボルンカードゲームなどと検索してもらえると、うんうん、私 の, あのブログか、もしくはあのイベントページが上がってきて、そこでも詳細が見れたりしますので、
はい、
はい、あのブログの中でもなんか環境についてちょっとなんかあの役立つ情報とかもたまに書いたりしてますので、
うんうん、
はい、少しでもみんながなんか地球に優しい暮らし、ね、あの意識できたらいいかなっていうふうに思ってます、
はい
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございます。
ご意見ご感想をお寄せください。SBS の日本語放送の Facebook にいいねしてください。